第13課12月21日から12月28日結び、イエスとその言葉を知る。12月21日安息日午後、暗唱聖句。あなたたちは聖書の中に永遠の命があると考えて聖書を研究している。ところが聖書は私について証をするものだ。ヨハネ 5-39 新共同訳。あなた方は聖書の中に永遠の命があると思って調べているが、この聖書は私について証をするものである。ヨハネ 5-39 口語訳。今週の聖句。ヨハネ21章。ヨハネ 11-9-10。ヨハネ 8-42-44。ヨハネ 4-46-54。テモテ 2-3-16。ヨハネ 15-1-11。今週のテーマ。ヨハネによる福音書は、マルコによる福音書と同様、ガリラヤでの再会で終わります。この最終課の研究では、その再会を扱いますが、それを第4福音書を貫いている、私たちがイエスと神の言葉をどのように知るかという主題と結びつけます。イエスと3年以上一緒にいて、これから起こることを何度もイエスが告げられていたにもかかわらず、弟子たちは十字架刑と復活に対する準備ができていませんでした。残念なことに、彼らはイエスの言葉をそのまま信じていなかったのです。今日、私たちも同じことをする危険性があります。神の御言葉を聞いたり読んだりしても、それに耳を傾けず、それにとどまらず、それに従わないことがあり得るのです。つまり、御言葉を私たちの思考と行動を導くべき光として受け入れないのです。残念なことに、知らず知らずのうちに、あまりにも多くのクリスチャンがこのような状態に陥っています。ヨハネによる福音書の最後の研究となる今週、私たちはこの福音書の重要なポイントをいくつか見ていきます。それらのポイントは、私たちがイエスを単に頭で知るのではなく、彼をよりよく知り、彼とその言葉により親しくなるのに役立ちます。12月22日、日曜日、ガリラヤでの再会。問い1、ヨハネ 21-1-19 を読んでください。ここでは、特に神の恵みとそれに対する人間の謙虚さについて、どんな重要な真理が明らかになっていますか？ヨハネ20章は、この福音書の目的を記して終わっており、ここで締めくくるのが理にかなっていますが、 さらにもう一章あります。21章は何人かの弟子がガリラヤに戻り、ペトロが湖で一晩過ごすことを提案するところから始まっています。まるで昔が戻ってきたかのように、その弟子たちはかつての職業であった寮に戻ります。しかしその夜は何も取れませんでした。朝になると岸辺に立つ見知らぬ人が船の右側に網を打つようにと彼らに告げます。すると網を引き上げられないほどの魚が取れました。それはイエスとの働きが始まった時のようでした。ルカ5の1から11参照。ヨハネはすぐにイエスだと気づき、ペトロに伝えると、彼はすぐに海に飛び込み陸まで泳ぎました。イエスはペトロに3つの質問をなさいましたが、いずれも主に対する愛についての質問でした。十字架刑が執行される前、ペトロはイエスのために命を捨てると主張しましたが、ヨハネ13の37、その時イエスはペトロが三度にわたって否認することを予言されました。ヨハネ13の38。このガリラヤでの再会でペトロは自分自身を基準点にせず、むしろイエスを基準点にしています。主よ、あなたは何もかもご存知です。私があなたを愛していることをあなたはよく知っておられます。ヨハネ21の17。ある人はイエスがペトロに質問する際に、3回目を除いてアガパオという愛するという意のギリシャ語動詞を使っておられるのに対して、ペトロが毎回フィレオという友人として愛するという意の動詞で答えていることに注目しています。つまりペトロはより高い次元の愛に至っていないことを暗に伝えているのです。実際ペトロの返事は謙虚さに焦点を合わせています。これまで何度も失敗を経験しているので、彼はより低い次元の言葉を謙虚に用い、あえて自分を主張しすぎないようにしたのでしょう。そしてこの謙虚さこそがイエスのお認めになったものであり、ペトロを宣教活動に復帰させる上で極めて重要なものでした。疑いもなく謙虚さは宣教にとって最も重要な資質の一つです。なぜならその焦点は自分でなくイエス・キリストだからです。ペトロの復帰と初代教会の指導者としての役割は、イエスが復活されたことを示す最も強力な証拠の一つです。イエスがペトロを宣教活動に復帰させられなかったなら、彼の目覚ましい働きを説明することは難しいでしょう。12月23日月曜日、イエスから目を離さない。問2、ヨハネ21の 20から22を読んでください。ペトロを誤った道に導いたのはどんな質問でしたか？イエスはどのようにその道を正されましたか？イエスはペトロを宣教の働きに復帰させ、私に従いなさい。ヨハネ 21-19 と言われたばかりでした。おそらく岸辺で実際にイエスの後に従っていたのでしょう。ペトロが振り向くと、ヨハネもイエスの後に従ってくるのが見えたので、ペトロはヨハネについてこう尋ねました。主よ、この人はどうなるのでしょうか？ヨハネ 21-21 ペトロを宣教の働きに復帰させる際に、イエスは彼の死に方を予告されました。ヨハネ 21-18 ペトロはヨハネの死についても興味を持っていたようです。しかしイエスはペトロの関心を他の弟子に何が起こるかを心配するのではなく、イエスに従うという問題に向けさせられました。問3。ヨハネ 21-23 から25を読んでください。イエスの言葉はどのように誤解されましたか？使徒ヨハネはその誤解をどう解きましたか？弟子たちはイエスが言われたことの意味を誤解しました。私の来る時まで彼が生きていることを私が望んだとしても、あなたに何の関係があるか、あなたは私に従いなさい。ヨハネ 21-22 彼らはヨハネが死ぬ前にイエスが戻って来られるという意味だと思ったのです。時が過ぎ去り、ヨハネが年を取るにつれて、もし彼が死んで、もちろん彼は死にましたが、イエスが戻って来られなかったら大変なことになるでしょう。ヨハネはそれはイエスのご意志の問題であって、何が起こるかの予言ではないことを示して、この誤解を解いています。他の人に焦点を合わせるのではなく、イエスに焦点を当てるという考えは、今週の残りの研究にも強くつながっています。イエス、そしてイエスだけが私たちの救い主です。人々は必ずあなたを失望させ、もしかしたら傷つけることさえあるかもしれません。火曜日から木曜日にかけて扱う真理は、イエスを知り、イエスに従うことを目的として、神の言葉を理解するという主題を取り上げます。イエスは他の人が私たちに与えてくれる助け、助言、導きとは関係なく、私たちの主であり、導き手です。12月24日、火曜日、光と闇。問4。次の聖句を読んでください。ヨハネ 1-4 から10。3-19から21、5-35、8-12、 9-5、11-9、10、12-35。ここにはどんな大きな対比がありますか？この対比は真理を理解する上でなぜ基礎となるのですか？この世は闇の中にあります。それは光を避け、真の神、天地創造、啓示、贖いの人格神への道を自力で見つけることができません。人間は一人で神についての知識に到達することはできない。それは天よりも高い。あなたは何を成し得るか。それは黄泉よりも深い。あなたは何を知り得るか。呼ぶ記11-8。蛍身分を授ける霊のみが神について、目がまだ見ず、耳がまだ聞かず、人の心に思い浮かびもしなかった深い事柄を我々に示すことができるのである。ローマ8-15、コリント1:2-9。そしてそれを神は御霊によって私たちに啓示してくださったのである。コリント1:2-10。希望への光886ページ。各時代の希望第45章。イエス・キリストだけが父なる神を示されたのです。ヨハネ1:18。示すに相当するギリシャ語の動詞エクセゲオマイには、解釈する、説明する、解説するという意味があります。ヨハネはイエスを天の使者として、神を知るとはどういうことかを説明するお方として紹介しています。イエスを通してのみ、私たちは神を真に知ることができるのです。問い5。ヨハネ8:42-44を読んでください。イエスはイスラエルの宗教指導者たちが信仰の基盤としていた誤った土台についてどのように説明しておられますか？真理に立っていない者は自分の本性から話します。彼らは人間的な視点からしか聖句の意味を見ないからです。一方、私たちはキリストが世の光であることを受け入れ、御言葉の解釈において彼に従わなければなりません。それに反して悪魔は自らの本性、ヨハネ8:44から語ります。もし注意を怠り、神への信仰と従順に身を委ねていないなら、私たちも同じことをしてしまう危険性があります。自分の欲望、欲求、視点だけに基づいて聖句を読む言葉、私たちが思っているよりもずっと簡単にやってしまうことなのです。あなたを不快にする真理に対してあなたはどう応じますか？12月25日、水曜日、上からの神学、 下からの進学。問6。ヨハネ4-46から54を読んでください。この役人はどんな問題をイエスのところに持ち込みましたか？ここでの真の根本的問題は何でしたか？この男は世の光であるイエスのもとに来ましたが、イエスが自分の子供を癒してくださった場合のみ信じようと心に決めていました。この男の進学は下からの進学だったと言えるでしょう。下からの進学は神と神の言葉に対して規則や基準を定めます。人間の考えが欠陥があり、限界があり、主観的であるにもかかわらず、神の言葉をどのように解釈するかの最終的権威となるのです。なんと危険な罠に陥ることでしょう。それとは対照的に、上からの神学は、まず神と神の言葉を信じる信仰によって応答します。ヨハネ4-48、6-14-15、テモテ2-3-16、聖書が信仰によって受け入れられるとき、聖書は聖書自身の解釈者となります。その時代の哲学ではなく、聖書の世界観が聖書を理解し、解釈する指針なのです。人間の見解は神の言葉に服従し、従わなければならず、その逆であってはなりません。もし私たちがイエスの言葉を信じたいのであれば、聖書の言葉を信じなければなりません。ヨハネ 5-46-47。 私の言葉にとどまるならば、あなたたちは本当に私の弟子である。ヨハネ 8-31。 もし私たちが神の言葉を疑うなら、それは私たちのうちにとどまることができません。ヨハネ 5-38。 私を拒み、私の言葉を受け入れない者に対しては裁く者がある。私の語った言葉が終わりの日にそのものを裁く。なぜなら私は自分勝手に語ったのではなく、私をお使わしになった父が私の言うべきこと、語るべきことをお命じになったからである。ヨハネ 12-48-49。神の言葉を聞くというのは、情報を受動的に受け取る以上のことです。神の御心を行うことでもあるのです。そしてこれが御言葉を聞くことへの能動的な反応です。この方の御心を行おうとする者は、私の教えが神から出たものか、私が勝手に話しているのか、わかるはずである。ヨハネ 7-17。 そしてこのように神の言葉を聞いて行うことが、神に対する愛の表現なのです。イエスはこう答えて言われた。 私を愛する人は私の言葉を守る。私の父はその人を愛され、父と私とはその人のところに行き、一緒に住む。ヨハネ 14-23。 イエスに対する私たちの愛と服従の間にはどんな関係がありますか？愛に基づかない従順はなぜ立法主義に陥る危険性があるのでしょうか？12月26日木曜日、イエスのうちにとどまる。問7、ヨハネ 12-32 を読んでください。この印象的な言葉は、イエス・キリストの権威をどのように説明していますか？今期の研究を通して見てきたように、ヨハネによる福音書は私たちをイエスに引き寄せますが、それは私たちが進んで神を知り、神の御心を行おうとする場合に限られます。この福音書の至るところで、イエスに出会った人々は光を受け入れて成長するか、光を拒んで盲目になるかのいずれかです。ニコデモ、井戸の女、王の役人、ベトザタの池の男、パンと魚で養われた5000人、イエスの兄弟、宗教指導者たち、生まれつきの盲人、マリアとマルタ、ピラトなど、すべての人がイエスと出会い、彼がもたらす真理と光を選択しました。下からの神学は、神の存在と性質を見極め、検証するための人間の議論から始まります。欠陥があり、堕落し、偏見に満ちた人間の視点が、神聖で完全で全知なる視点よりも優先されるのです。人間の知恵が神にとって変わろうとし、偽りの礼拝をこの世に強要しようとするとき、下からの神学は過去にそうであったように、将来でも間違いなく人々を誤った方向に導きます。黙示録14-1-12参照。問8、ヨハネ 15-1-11 を読んでください。霊的成長と健康の秘訣は何ですか？その秘訣はイエスとのつながりを保つことです。イエスは神の言葉、命のパン、世の光、羊の門、良い羊飼い、復活と命、道、真理と命、誠のぶどうの木です。三位一体の神とその言葉である聖書は磁石のようなものです。抵抗しなければ私たちはそれらに引き寄せられていきます。神の声は御言葉を通して私たちに語りかけているが、私たちが聞くことになる声はたくさんある。 しかしキリストは、ここにキリストがいる、またあそこにいるという人たちに気をつけるべきだとおっしゃった。そうであれば、すべてを聖書に照らすことなく、彼らが真理を持っていないといかに知ることができるだろうか。アドベント、レビュー&サバス・ヘラルド、1888年4月3日号、英文。私たちは自分自身の見解を神の言葉の中に示されている見解に従わせなければなりません。12月27日金曜日、さらなる研究。神の視点は人間の視点とは大きく異なります。神は聖霊の力のもと、御言葉である聖書を通してご自分の視点を私たちに与えてくださいます。暗闇の中を歩むか、御言葉に掲示されているイエス・キリストからの光を受け入れるかは、私たちの選択次第です。この選択に不可欠なのは、神の御子であり、人類の贖い主でおられるイエス・キリストに、私たちが個人的に降伏することです。聖霊の力によって、父なる神はご自身の愛の深さを、イエスの生涯、死、復活において、私たちに明らかにしてくださいました。そして私たちはイエスについて知っています。彼の生涯、死、復活が神の御言葉の中に記録されているからです。神の天使たちは絶えず地から天へ、天から地へ通っている。苦しんでいる者や悩んでいる者たちのためのキリストの奇跡は、天使たちの奉仕を通して神の力によってなされた。あらゆる祝福が神から我々のもとに来るのは、キリストを通し、天使たちの奉仕によってである。救い主はご自分に人生を取られることによって、ご自分の利害を堕落したアダムの息子、娘の利害と一致させ、一方またその神聖によって神の御座につながっておられる。こうしてキリストは人が神と交わり、神が人と交わられる仲介である。希望への光、735ページ。各時代の希望、第14章。話し合いのための質問。1. ヨハネによる福音書に含まれるすべての物語の中で、神の愛と品性について最も雄弁に語っているのはどの物語ですか？なぜその物語がとても説得力があると思うのか、安息日学校のクラスで分かち合ってください。2. 実際問題として、人はどのように真理を探求すればよいのでしょうか。 3. 真理の最低者としての 自己を脇に置くことは通常なぜ難しいのでしょうか。私たちは完全にそうすることができるのでしょうか。それとも私たちの人間性はある程度聖書の見方に影響を与えるでしょうか。なぜ私たちはこの事実を認識しなければならないのでしょうか。また自分の偏見を神の御言葉に従わせるために謙虚さはどのように役立つでしょうか。4. 西洋のキリスト教師は神の言葉が人間の政治や偏見に支配されるとき何が起こるのかを示す恐ろしい実例であふれています。それらの実例にはどのようなものがありますか。また人間の視点が聖書を解釈する際の主要なフィルターとなることがどれほど危険であるかについて、今日私たちはそれらの実例からどんな教訓を学ぶことができますか。5. ヨハネによる福音書の全体像をあなた自身の言葉で要約してみてください。現代の私たちにとってこの福音書の中心的なメッセージは何でしょうか。話し合いのための質問終わり。第13課を終わります。